ルカ10章17節から22節。さて、72人が喜んで帰ってきて言った。主よ、あなたの皆を用いると、悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは彼らに言われた。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。確かに、私はあなた方に、蛇や悟りを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですから、あなた方に害を加えるものは何一つありません。しかし、霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ちょうどその時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であるあられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを、知恵ある者や賢い者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ。これは御心にかなったことでした。天の父様、御言葉を改めて開きます。私たちに必要な霊の糧をどうかお与えください。ご聖霊の導きにおいだねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。失礼しました。今、様々な課題や困難がある時代だからこそ、私たちは救われていてよかったと感謝することも多いと思います。信仰生活には確かに豊かな守りと祝福があります。しかし、だからこそ祝福が罠になることも覚えていたいのです。イエス様は主の働きで弟子たちが大いに用いられた時に喜ぶ彼らに釘を刺されました。ここにはこの御言葉を通して、私たちが喜ぶべきものというテーマで御言葉を伺いましょう。もう一度、十章の二十節を読みいたします。しかし、霊どもがあなた方に復讐することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。イエス様はこう教えられました。72人、この大勢の弟子たちが一人ずつペアになって、イエス様がこれから行こうとする町々にあらかじめ派遣されました。ユダヤは小さな国ではありましたけども、それでも行き巡るには人手が足りない状況でした。弟子たちにイエス様が指示されたことは、十章の冒頭から記されています。まず、平安を祈る挨拶をしなさい。そう言って、イエス様は彼らに、病を癒し、悪霊を追い出す権威を、授けます。そして、主の命令に従うとき、主は彼らの祈りに応えられて、主が成したように権威ある働きをすることができました。そこで帰ってきた弟子たちは喜んで報告します。先ほども読みしましたが、17節、18節にあるようにです。さて、72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは彼に言われた。彼らに言われた。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。この働きを成したのは弟子たちではなく主でした。 私たちが主の働きに携わるときも、主の御心であれば、どんなことも不可能ではありません。あらゆる困難を乗り越えることができます。パウロは、ピリピ書の4章13節に、私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです、と証ししています。そして、イエス様は弟子たちの報告を受けて、サタンが稲妻ようにと18節にあるように宣言されました。主の弟子たちが主の技をなすときに、サタンの技は、悪魔の技は打ち砕かれるのです。イエス様は弟子たちが信じて、主と同じようになしたことを認めました。そしてそれが神の勝利であることを宣言されました。弟子たちはイエス様がなさったようにできたことで頂点になっていました。しかし、この地上でなされるこの小さな地域での働きが、実は空中の支配者であるサタンに対する勝利であることをイエス様は見ておられたのです。私たちが地上でなす福音を伝えるささやかな働きも、また一人が救われる時も、これはサタンの王国に大きな痛手を与える、主にあって偉大なことであることを私たちは覚えましょう。この弟子たちの成した技は、これから主が十字架と復活の後に教会が広がり、主の働きが前進することの予報でした。宣教の命令にありますように、一切の権威を持っておられる主が私たちを救って使わし、主の技を世界の隅々まで広げていきます。この働きを主は私たちに委ねてくださいました。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいって、またあなた方はあらゆる国の人々を弟子としなさいと、そう教えられた通りです。しかし次に覚えたいことがあります。イエス様は何を喜ぶべきかと教えられた箇所です。ルカの10章20節もう一度読みいたします。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。主の恵み、そして力ある主にある技は祝福であると同時に、高ぶってしまって大切なことを見えなくする罠でもありました。教会の奉仕者にとっての罠は、世の考えや過ちに誘惑されることも確かに罠なんですけども、もっと陥りやすく、また危険なのは、霊的なうぬぼれ、信仰生活における見える成功を過大評価する態度です。いっぱい奉仕したから、また重要な働きを任されたから、また人々に認められたり成果を上げたから、だから自分は祝福されていると考えてしまう危険があります。イエス様は弟子たちに奉仕が成功したことを喜んではならないと、主にあって感謝し喜んでいいんですけども、それが一番になってはいけないと教えられました。 結果を喜んでならないのならば、褒められることや認められることを喜んではならないことはなおさらのことです。もちろん、感謝すべきですけども、それらすべては、自分が、優れていること、また優れているから主の恵みをいただいたということではなく、ただ神様の恵みです。パウロは誰よりも多く働きましたと第一コリントの15章で証ししてますが、付け加えることを忘れていません。それは主にある恵みなのですから、彼は証ししました。これが主にある奉仕者が高ぶらずに守られる道です。すべてが恵みであることを覚えましょう。この後も弟子たちは、競い合い、そして一致を生み出し、恵みを見えなくされる危険に陥りました。弟子たちは、その後も、一番偉いのは誰か、一番優れているのは誰かと争ってしまいました。イエス様はたびたび謙遜の大切さを弟子たちに諭されました。子供たちを呼び寄せ、例えを語り、ご自身の模範を示しつつ、イエス様の後に習うならば、使えるものであるように、またイエス様が自分を低くするものが天の御国で一番偉いのですと。彼らはたびたび教えられていながら、まもなく十字架に向かう時に何をしていたでしょうか。ルカの福音書の9章46節、9章46節、さて弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が持ち上がったと。この時にイエス様は一人の子供を呼び寄せて、この子供のように自分を低くするものが御国で一番偉いと教えられました。さらに遡りますと、9章の丸子伝の9章34節です。マルコ9章34節、33節から34節を読みいたします。一行はカペナウムに着いた。イエスは家に入ってから弟子たちにお尋ねになった。来る途中何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。来る途中誰が一番偉いか論じ合っていたからである。そして、ルカの福音書に戻っていただけますか。22章の24節です。22節からお読みいたします。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そこで弟子たちは自分たちのうちの誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論し始めた。また彼らの間で自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こったと。このような誰が一番かという争いはコリント教会のみならず、主の弟子、主の使徒の間でも起こっていたのです。恵まれた立場にあるからといって油断はなりません。 そしてイエス様は教えられました。喜ぶべきことは自分の名が天に記されていることだと。私たちの救いの召し、また奉仕の召しは神様の恵みであり賜物です。今年度の前、昨年度、ただ恵みによってという言葉を目標聖句に置きましたけども、恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのですと、このことを忘れてはなりません。そのことは、聖書の初めのところから、繰り返されていました。イスラエルはなぜ神の民として選ばれたのかと、モーセはこう言っています。あなた方が小さな民だったからだと。申命記の7章の7節です。申命記7章7節、主があなた方をしたい、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実、あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかったと。イエス様は、十二弟子を選ぶときに徹夜で祈って父の御導きを受けられました。しかしその結果選ばれたのは無学で普通の人たちだったのです。人の働きの4章13節の冒頭にこう明かしされています。人4章13節、彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。続けます。また二人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。私たちに何か見るべきところがあったとすれば、それは主と共にいる、また主と共にいたということによるのです。パウロは高ぶりがちのコリントの教会に、あなた方は召されたのはなぜかということをこのように教えています。第一コリントの一章27節と28節です。第一コリント一章27節28節、しかし神は知恵ある者を恥じらせるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるためにこの世の弱い者を選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取りに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。私たちの救い、また奉仕の召しは、私たちが普通の人、弱いものであるからです。だからこそ主の前に高ぶるものを恥じらせ、また主の偉大さが明かしされるのです。ですから私たちは主だけを喜び、主だけを誇りといたしましょう。私たちが喜ばれることは、主がこんな価値のない自分を選んでくださったこと、そして栄光を与えてくださったことです。まさに私でいいのですかという体験です。私たちは救われるときに、召されるときに、そう主に答えたのではないでしょうか。 このことを、この初心を忘れないでいましょう。そして、誇るとすれば、パウロは自分の弱さだと言いますけども、それもそうですが、ガラテヤ書の6章14節で、パウロはこう明かししています。ガラテヤ書6章14節。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇るとするものが、決してあってはなりません。イエス様が私のためにこのように愛を持って犠牲を払ってくださった、このことが自分の誇りでありましょう。主を喜び、主を誇りとするときに私たちは高慢の罠から守られます。もちろん、謙遜は失敗すること、挫折することからも学べますけども、これだけ頼っていると、高ぶるたびに失敗しなければならなくなります。私たちは主の愛と恵みと謙遜から学ぼうといたしましょう。イエス様はどうやって謙遜を学ばれたでしょうか。失敗して学ばれたんではありませんね。道知恵の愛と信頼と従順、そして私たちへの愛と信頼と憐れみによって御子は自分を低くすることを学ばれました。気をつけましょう。私たちは真剣で熱心なゆえに自分勝手になる、高ぶる危険があります。私たちもそうです。熱心で真剣だからこそつい争ってしまいました。高ぶりは、いろんな原因で、高ぶることはあるんですけども、多くの人が陥る罠は、誰よりも正しく、誠実、また強くあろうと、する自負から生まれます。そして、自分が正しい、自分の思い通りにするのが最善と考えると、傲慢に陥ります。人の意見を聞こうとせず、自分の確信を相手に押し付けてしまいます。イエス様は、あらゆる召しにおいて強制されませんでした。ただ優しく招くだけでした。私たちの熱心さは、主の恵みの大きさに驚き、主のためにどんな犠牲でも払いたい、そして主を喜ばせるものとなりたい と願って、自ら仕えるときに、与えられます。神様の恵みがどれほど素晴らしいのか、神様の犠牲がどれほど大きいものであったか、この神様に喜ばれよう、その後に従おうとするときに、私たちは高ぶりや争いや傲慢から守られます。なぜなら主は最も謙遜な方であり、そしてすべての人を愛して自らを犠牲とされた方だからです。困難やプレッシャーの多い時代にありますが、改めて神様の恵みに目を開かれて、 使えることを学びましょう。また自分だけでなく多くの人に主の恵みが注がれることを喜ぶものでありましょう。お願いします。天の父様、どうか真剣であるゆえのマナから守ってください。主の前に一歩下がり、そして使えるものとしてくださいますように。主が自分の祝福よりも前に私たちの祝福を願われたように、受けるよりも与える方が幸いな道、使えられるより使える方が幸いな道を、そして他の方々が高められる働きができるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。